本日の聖書箇所は、新約聖書のコロサイ人への手紙、第1章15節から20節までです。コロサイ人への手紙、第1章15節から20節までお読みいたします。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女にあって和解させることをよしとしてくださったからです。以上となります。先日イギリスで行われましたエリザベス女王の葬儀、ご覧になられた方もたくさんいらっしゃるかと思います。報道で知りましたけれども、エリザベス女王は長いことご自身の葬儀、葬儀というのはキリスト教では神礼拝でありますけれども、その礼拝のためにいろんな方と話をし準備をなさっていたということを知りました。歌われる賛美歌、それから朗読される聖書の箇所、さらにはどのような動きを取るのかに至るまで細かいところまでアレンジされていたようであります。全世界で何十億の人々が中継を見る中で、その中で読まれた聖書の御言葉にある意味驚きを覚えました。新約聖書のヨハネの福音書の第14章のあの有名な言葉です。イエス様がこうおっしゃったあの言葉です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはできません。近年宗教多元主義ですとか包摂主義、相対主義といった、このキリスト教の主張するキリストこそが私たちの唯一の救い主だという、この指針に対抗するような、そんな世界観、そんな価値観の中に私たちは生かされていると思うんですけれども、しかしエリザベス女王はご自身の葬儀の中で、私が道であり真理であり命なのだと明言されたイエス様の言葉を朗読してもらいました。それは私たちに対するメッセージでもあり、全世界に対するエリザベス女王が大事にしていた、重要だと思っていた言葉なのではないかと思います。宗教多元主義が何をもたらすのか、実は今朝アメリカにいる友人から聞いた話ですけれども、皆様ご存知の通り、アメリカは今本当に大変な痛みを負っております。分断であったり、ヘイトであったり、意見の食い違いということで、その多元主義というものが実は分断を生み出しているのではないかという話を今朝聞きました。そのような中で私たちは聖書の言葉をどのように受け止め、語るだけではなく、どのようにその言葉に従って生きていくのか、それが今まさに問われているのではないかなと思います。そこで重要だと思うのが、この主イエス・キリストとはどういったお方なのかの再認識と再確認であります。教会には信仰告白というものが歴史の中で培われてきて、そして礼拝ごとに告白されてきたものがございます。皆様ご存知の通り、使徒信条でありますとか、ニカイア・コンスタンティノポリス信条、 通称ニカイア信条と呼ばれているものがございます。今日はそのニカイア信条の一部分をご紹介したいと思いますが、スライドがあるでしょうか。はい、その後、はい、ありがとうございます。ニカイア信条の第2項目の一部分です。お読みします。私たちは唯一の主神の一人子イエス・キリストを信じます。主はすべての時に先立って父より生まれ、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られました。ごめんなさい、英語のところは一部 We believe というところをカットされてしまってますけれども、この私たちは信じますというこのフレーズ、これが大変重要でありまして、その中身、その内容というのが、唯一の主神の一人子イエス・キリストを私たちは信じ告白するのだという、こういう言葉になっています。そこで気になるのが、主はすべての時に先立って父より生まれというこのフレーズであります。これが何を指し示すのか、何を教会は告白しているのか、そのことを今日は確認してまいりたいと思います。今朝与えられている御言葉、コロサイ人への手紙第1章15節から20節、ここに第一のものであるキリスト、 The Preeminence of Christ という題で御子イエスキリストについて共に思いを寄せてまいりましょう。今朝のこの箇所は一つの詩であると考えられています。大変有名な箇所でありまして、新約聖書の学者さんたちもこの箇所に関しての論文をたくさん書いてきてくださっています。この15節から20節、大きく2つに分けられると考えられております。最初の部分は15節から17節、そして後半部分は18節から20節です。前半部分は天地創造にまつわるキリストについて書かれてあります。後半の18節以下は、誠の神が誠の人となられたその御子イエス・キリストについてということができるかもしれません。少々難しい内容かもしれませんけれども、共に見ていきたいと思います。15節からもう一度読みいたします。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。ご存知の通り、聖書は神が天地を創造されたと語ります。この神とはどういうお方か、それは父、子、聖霊なる三位一体の神であるというわけです。私たちが一般的に神は天地を創造されたと申し上げるときに、多くの方が想像するのは父なる神の創造の技ではないかなと思います。私も実際長らくそう思っておりました。しかしここには子なる神、そして聖霊なる神もこの創造の技に参与して携わっているということが示されております。余談になりますけれども、ザビエル、今シャビエルというんでしょうか、シャビエルが日本に来た当初ですね、日本人の人々にこの神というお方がどういうお方であるのか、それを伝えていくときに大変苦労したという話が有名な話として残っています。私たち神様と神様を呼ぶときに、それがどのようなお方なのかというのを意識して語っているでしょうか。父、子、聖霊なる三位一体の神であるということ、しかもこの神が天地を創造され、しかもそれを今も保っておられる、スケールの大きい話になってしまいますね。なかなかそういった思いにたどり着かないかもしれませんけれども、しかし聖書はそのことを私たちに一生懸命伝えようとしているのであります。ではその御子とはどういうお方か。その御子は見えない神の形であると 言っています。後に出てきます19節では、神はご自身の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせたとありました。さらに2章の9節を見ますと、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていると、つまり御子イエス・キリストというお方を通して、私たちは私たちをはるかに超えた神という存在を知ることができると聖書は捉えているわけです。さらにそのお方はどういうお方か、すべての作られたものより先に生まれたお方。これは気をつけないとならないかもしれません。じゃあキリストというお方は作られたお方なのかと捉えてしまってはなりません。それは後に4世紀になりますけれども出てくる異端アレイオス派というそういう主張になってしまいます。このお方はすべての作られたものより先にお生まれになった、つまり天地が創造される前から存在しておられたというのです。そしてすべてのものがこのお方によって作られた、そのように述べていまして、万物は御子によって作られ、御子のために作られたとわざわざここで広げて説明しているわけであります。私はアメリカの神学校に行かせていただきましたけれども、神学校の授業の中で大変厳しい先生がおられました。新約聖書のクラスでありましたけれども、毎回小テストがありまして、20問出るんですけれども、誰も20問正解したことがないという逸話を持っておられる先生でありました。非常に細かいところまでクエスチョンしてくるので誰も答えられないというそういう先生だったんですけれども、この箇所ですね、巫女によって作られ、その後何て書いてあるかというふうに聞いてきました。私は間違えてしまったのでよく覚えていますけれども、英語ですと through him and for him、 もうそれだけなんですけれども、巫女のために作られたという小さなフレーズがございます。これなぜ先生がそこに注目なさったのかと言いますと、この巫女のためにという、このためにと訳されている言葉が実は創造の目標とか目的といったものを表すからだと説明してくださいました。聞いてた時には何のことかさっぱり分かりませんでしたけれども、今思い返してみますと、考えてみますと、大変素晴らしいことを先生は私たちに注目させようとしてたんだなと思います。私たちが生きているこの世界というのは神が作られた、三位一体の神が作られた、しかもその世界はこの御子を目標として存在しているのだというのです。先に生まれたというフレーズ、これは4世紀に異端として、論争が起こりますけれども、次のスライドをお願いいたします。アレイオス論争というキリストの人間性を強調し、そして神性を認めようとしなかったグループが出てきます。これによって325年に公会議、ニカイア公会議が開かれ、さらに381年にコンスタンチノポリス公会議という教会の公会議が開かれていくことになり、先ほどお読みいたしましたニカイア信条というものが形成されていくことになります。後にこのアレオス論争、アレオス主義というのはエビオン主義と言われるようになりました。これはどうしてもイエス・キリストというお方が誠の神であり誠の人であるという、 100% 神であり 100% 人であるという人間の論理では受け入れられない、そういう存在だということを説明しようとしたときに、さまざまな考えが見方が出てきてしまった証拠になります。エビオン主義というのは人間性を強調するがゆえにキリストは神ではなかったと否定してしまった異端です。一方でキリストの神性、神であるということを強調しすぎたゆえに、人間として現れたのはあれは現れであって、そう見えたに過ぎない、つまり十字架のあの苦しみというのは苦しんでおられたように見えるだけという、そういう立場の加減論という人たちも出てきました。二元論的な世界観の中でこの物質というのは悪であるというそういう前提で、悪であるものを神が受け入れるわけがないというそういう前提で議論していったようであります。しかし 聖書を見ていきますと、それは明らかに否定されておりまして、イエス・キリストは神であり、神が人となられたお方だ、そうでなければ私たちの罪の贖いも神の御心の成就もならないということを一生懸命伝えております。すべての作られたものより先に生まれたと日本語に訳されているこの言葉、英語では firstborn というふうに訳されています。 firstborn、 それは長子の権利、旧約聖書を見ていきますと2倍の取り分を約束されている長子、長男でもいいかもしれませんけれども、そのことを指すと同時に、それは権威というものがこのお方にはあるのだということを示しています。すべての世界創造物はこのお方に向かって存在している。そしてそのお方が与えられているファーストボーンとしての権威を持ってこの世界を守り導いている。ローマ人への手紙の第11章を思い起こしてください。9章から11章の大変難しいイスラエルとの関係のあのコンテキストの中で、神学的にも思想的にも大変難しい論述を行った後、パウロは何をしたでしょうか。36節最後に神様を礼拝しています。こう述べています。すべてのものが神から発し、神によってなり神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。すべてのことは、すべてのものはこのお方のために存在している。私たち一人一人もこのお方によって生かされ、このお方のために存在している。そのことを聖書はどうやら示そうとしているようであります。ある学者がこんな言葉を残しています。スライドを次お願いします。犯罪者のように十字架につけられた肉の体において、その死によって自らを捧げられたお方が被造物すべての存在の究極的ゴールだというのは、なんと驚きなのであろうか。この世的に考えるならば、このような木にかけられ、十字架という呪いにかけられ、自らの命を捧げられたお方を、被造物のすべて、この世界のすべて、私たちのすべてが向かうべき究極の目標であるというふうに捉えようとする、この聖書の福音のメッセージは、ある意味ありえない話だというのです。ユダヤ人にとってはつまずきとなり、ギリシア人にとっては愚かな指針である。まさにその通りなのかもしれません。しかし聖書は力強く語ります。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女によって成り立っている。キリストが創造の前から存在し、この世界のすべてはこのお方によって成立している。そのような主権を持っておられる方がこの巫女イエス・キリストでありますというのです。これは主イエス・キリストが天地創造において主権を持っておられたこと、そしてさらに今もなおその主権を持って私たちを守り保持し導いておられるということを物語っております。ただここで終わりであったならば、私たちはあまり希望がないかもしれません。でも幸いなことに18節以下が続いています。ここでは新しい創造においてもキリストは主権を持ってさらに今もなお私たちを守り導き保持なさっておられるということが示されています。18節以下もう一度お読みいたします。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。神でおられるお方が人となり私たちの間に住まわれ、 私たちの身代わりとなってあの十字架にかかられた。そして3日後に死からよみがえり、その後昇天なさって父なる神の右に座しておられ、私たちのために取りなしてくださっている。あの十字架の痛みと苦しみ、もがき、そして恥、それらが私たちのために行われ、そのことによって、死から復活することによって、その出来事によって新しい創造というものが始まったのだというのです。ここで突然教会の頭というフレーズが出てきますから、少し唐突感を覚えるかもしれません。頭というのは先ほどの firstborn 長子という言葉、第一のものという言葉と同じように権威でありますとか成長の源、そしてさらには一致ということを表す言葉になっています。ではなぜここで教会という言葉が出てくるのでしょうか。それはイエス・キリストが死から復活なさったことによって、このキリストの権威というものが表される場所、教会というものが誕生したことを表しています。キリストによって新しく生まれ変わった者たちが神の民として集められ、恵みの場、そして神の国を展開するその場として教会が与えられたというのです。すべてにおいてという言葉が何度も何度も繰り返し出てきます。キリストは第一のものとなられた。それは十字架の苦しみと死からの復活という出来事があって初めて成就いたしますけれども、すべてを治めておられるお方がこの御子イエス・キリストです。そのことを私たちはどれだけ意識しながら生きているでしょうかというのが、ここでの論理の展開かもしれません。神はキリストを通してご自身の栄光を表します。聖書全体を考えて思い起こしてみてください。創世記の始めから黙示録の終わりまで、神はどこにおられ、どこに住まわれ、そしてどのようにその栄光を表そうとなさったでしょうか。あのエデンの園にアダムとエヴァと一緒に住まわれ、そして歩まれた。その後幕屋を通して神は栄光を示され、さらには神殿、そして最終的に究極的にイエス・キリストというお方を通して神はご自身の栄光を表されます。でもそこでは終わりません。昇天後、今度は聖霊様がその働きを継続なさり、教会を通してご自身の栄光を表し、最後の御国の完成へと向かっているのであります。ではそのキリストが始められた新しい創造、キリストは何をもって何を達成したのでしょうか。20節にこうありました。十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させる。十字架の血、平和、そしてすべての和解という言葉がここに列挙されています。キリストは私たちの罪の債務証書という表現が2章の14節にありますけれども、債務証書を無効になさったお方です。2章14節をご覧ください。私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたとあるではありませんか。私たちの中で裁判を起こされたり訴えられたことがある方、もしいらっしゃったとしたら、この債務証書が無効になるということがどれほど幸いなことか、また自分が無罪であるということをおっしゃっていただけることがどれほど幸せなことか、身をもって体験なさっておられると思います。神様はその罪の証書を無効になさった。キリストの十字架に釘付けて取り除いてくださった。そうすることによって神との間の平和が訪れ、そして 和解が実現した。これがまさに新しい創造であり、私たちをなおも作り変えようとしてくださっているのだ、そうパウロは述べているのかなと思います。この内容、大変味わい深い内容でございまして、さらっと読んだだけではなかなかその意味がわからなかったり、私も何度も何度もここに立ち返りながら、御子イエス・キリストのことを思い起こしながら、日々の歩みを営むことが許されればと願い祈っていますけれども、ここから2つのことを私たちは今日は覚えたいと、そして今週の歩みの中で適用していきたいと思います。一つは、私たちが覚えておくべきこと、知っておくべきこと、それはキリストが創造主であり神であるということです。このお方にはそれだけの力があり主権があるということです。それが私の歩みの中で何を意味するのかというと、そのように力を持っておられる方が私を守り、私の歩みを足を強めてくださるということです。その力を今私たちはこの礼拝を通して覚えさせられ、そして歩みの中で体験させていただくことになります。2番目、2つ目は、キリストは主であり主権を持って私たちを作り変えようとしておられるということです。作り変える、それは私たちのさまざまな痛みであったり、悲しみであったり、悩みであったり、こうじゃなかったんだよなという、そういう虚しさ、それらを一切すべて引き受けてくださり、完全に癒してくださるということです。イエス様は私たちがそのままでいいよとはおっしゃいません。作り変え、成長させ、そしてご自身の見姿へと変えようとなさっておられます。それだけの力と権威がある、そのことを私たちはどれだけ覚えて歩んでいるかということになるかと思います。今朝のこの箇所が私たちに示していること、それは主イエスキリストというお方は歴史的な存在であると同時に永遠性を持ったお方であるということです。歴史を超えるお方です。私たちはさまざまな過去を抱えていると思います。いい思い出もあれば嫌な思い出もあり、忘れたくない素晴らしい素敵な瞬間もあれば、忘れたくても忘れられないような苦しみがあります。そしてやがて私たちは自分自身の死に直面する存在であります。しかしそのような私たちがこの天地創造をなさる前から存在し、私たちを愛し見守り導かれ、永遠の命へと導かれようとしているこのお方と結び合わされることで、私たちはこのお方の永遠性へと入れられていくのであります。そこで生かされるものと変えられていくのであります。死はすべての時に先立って父より生まれたとありました。人となって私たちに見えるものとなってくださいました。この主イエスキリストの低く卑しい姿が表している神の恵みに私たちは今触れることが許されています。その恵みに触れることによって私たちはどうなるでしょうか。このお方に感謝し、この方を賛美せざるを得ない存在になっていくというのです。神は御子イエス・キリストを通してご自身を示されています。私たちと共にいてくださろうとしているのです。そしてご自身のご栄光を表してくださっています。主のこのご栄光とは何も人に見せびらかすものではありません。私たちをそこへと招き入れ、そしてその栄光の中で、その栄光をもって私たちの今この命を包み込み、キリストの永遠の栄光へと導かれようとしています。 1章15節からは死であるというふうに考えられていると申し上げました。その前の箇所、第1章の9節からのところに実は祈りが記されています。今朝は最後にこの祈りを読みながら、私たちの祈りとして、またこの御子イエス・キリストがこういうお方であるということを理解したときに、私たちはどのように変えられていくのかということを思いながら、一章九節からの御言葉を読みたいと思います。スライドがあると思いますのでご覧ください。こういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。神の栄光の支配によりあらゆる力を持って強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますように。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。霊的な知恵と理解力、知識において満たされるように、主にふさわしく歩み、実を結び成長できるように、どんなことにも忍耐し寛容であるように、御国の相続分、約束されているこの相続を与えてくださっているという父に感謝することができるように、そして御子イエス・キリストによって罪が完全に許されているということをしっかりと知ることができ生かされるように、御子イエス・キリストが私たちのために第一のものとなり、その主権を持って力を持って私たちを守り導いておられる、そのことを知るときに、私たちに約束されているのはこのような歩みであり変化であり、神の栄光を表し、神を愛し隣人を愛する、そのような歩みであると思います。私たちを愛し受け入れ作り変え持ちようとされている神に感謝し、そのことを思いつつ今週も歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたはどうしてここまで私たちのことを愛し、私たちを憐れみ変えようとしてくださるのでしょうか。そんな恵みを本当に多くいただいていながらも、私たちは失敗してしまいます。人を傷つけ、自分を傷つけてしまいます。しかしあなたはすでに御子イエス・キリストを通して私たちを許し、贖い、癒し、作り変えようとしてくださっていますから、ありがとうございます。どうか御子イエス・キリストを思いつつ、知識に満たされ、生き様を通してこの厳しい世の中にあっても、あなたが御子イエス・キリストが私たちの唯一の救いである、その福音を述べ伝えていくことができますよう助け導いてください。今週の歩みもどうかあなたがすべてを守り導いてくださいますよう、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。